パワーナインラジオ。この番組はボードゲーム関連のぐだぐだなざれ事や妄想をしゃべるお気楽な番組です。というわけで、まあ1ヶ月ぐらい空いちゃいましたね。というわけで皆さんお久しぶりです。パワーナインゲームズのラジオ担当ナインです。ということで、もうあのね、どんぐらいマイクが拾ってるかわかんないですけど、まあ、すでにこのね、エコーがかかってる。今日はエコーがかかってんな、この人このエコー切ればいいのになと思った方、残念ながらですね、このエコーナチュラルエコーでして、ビッグエコーってカラオケの会社の名前ではなくて、自然とというか、まあ、今収録している環境の、都合上このエコーがかかった感じに聞こえるだけであって、ただの自然音ですよとね、一応知らない方いるんじゃないかなと思って周りごと説明してますけど、今お風呂にいます。ご理解いただけたでしょうか、何が。というわけで今日もね、久々にお風呂でまた収録してるわけですけども、まあ要するにうちのね、ちっちゃい0歳児のお子様がまだ寝ていて、寝ている部屋に対して、まああんまり音が届かない場所はどこかなと思ったら、お風呂場になっちゃったってことでね、お風呂場での更新は、まあ、してることが結構あるんですけども、ちょっと久々にお風呂で更新しております。で、一月空いたからさすがになんかこの人もいろいろ喋ることあるんじゃねえのと思うと思うんですけど、まああんまりなくて、特にその一応ボードゲーム関連のことを喋るよとね、一応ボードゲーム制作サークルであるところのパワーナインゲームズの公式ラジオだよと言ってる放送にもかかわらず、今回もね、前回に引き続きね、もう全然ね、ボードゲームの話しないと思いますよ。というわけで、まあ、そこら辺、ご理解いただいた上で、今回もね、始めたいかなと思いますんで、お久しぶりですが、よろしくお願いします。はい、というわけで、毎回このね、ちょっと間が空いて、はい、というわけで、って本題に入るんですけど、別にこれなんか編集してるわけでもなくて、ただただ俺がその時間黙った後、はいって言ってるってね、こういうその情けない裏事情の話とかどうでもいいんですけども、一月ぐらい空きましたよ。一月ぐらい皆さん何をしてお過ごしだったでしょうか。ボードゲーム関係はね、なんかツイッターとか見てると毎回何かしらの話題があるから、まあなんかいろんな話題が起きてたとは思うんですけども、この一月僕が何をしていたかみたいな話なんですけども、ですね、明確な変化がありまして、ちょうど前回のラジオ収録後じゃないかな、転職しましてね、新しい会社さんで働き始めましたよというのが大きな、一番大きな変化ですかね。で、まあ今まではですね、まああんまり自分個人の話はあまりしないで、このラジオやってきたわけですけども、僕自身は今までは、なんて言えばいいの？輸送、配送業務？ん？違うな。まあ、なんか、輸送業だね。輸送業の片隅で、まあ会社がその倉庫業をやってまして、倉庫を運用してまして、その倉庫のシステムエンジニアっていうかシステムメンテナンスみたいなことを、まあ延々やってたというお仕事だったわけですが、またね、今回ね、いい年してるのにガラッと全然違う職種にね、まあ移りまして、というかまあその昔やってた職種と同じ職種なんですけど、なんでね、この、まあ一月まだ経ってないですけど、まあその新しい仕事の現場に入って、まあ覚えることがね、また多いんですよね。まあ一般的に覚えること、社会人として覚えることはまあいい年してて、まあ大体わかるんですけど、そうじゃなくてそのお仕事に関して、まあ覚えることってまあ山ほどありますから、そこら辺はね、一生懸命覚えたりしてた感じでしたね。まあまあまあまあ、今のところまあ一月経って、少し馴染んできたかなぐらいなんで、このままね、頑張っていこうかなと思うんですけども。で、そんなね、その、まあお仕事の時間拘束的にはそんなでもないんだけど、まあ新しいことにチャレンジするってのはなかなかね、精神的に大変なわけですよ。こうなんか、なんて言えばいいの？いきなりさ、学校転校しちゃったみたいな感じでさ、その、毎日顔合わせる人たちも全員変わるわけじゃん、職場が変わるってことは。だその多少人見知りなねところがある僕としても、人見知りだからこう一人でずっとラジオ処理してるんですよ。 あの人見知りじゃなければ 2,3 人呼んでわーわーやーってラジオしてますけど、人見知りなんで一人でやってますけど、ね、人見知りだし、そのシャイで内気で全然喋れないね、僕としては。これ、半分マジで言ってますけど、僕としては、やっぱその、仕事を覚えることも多いともあるし、その、新しく人間関係を構築するみたいなのでも、まあ、やっぱ疲れるわけですよ、かなり。ね。なんだろうな、精神的に来るというかね。ね。まあ、で、そんなね、この、僕の精神を支えてくれたものが2つあって、一つは、まあ、ツイッターとかでも両方とも言ってましたけど、一も二も言ってましたけど、一つは、シュガーソングとビターステップっていう曲ですね。まあ、この曲何かっていうと、結界戦線っていうアニメを今やってまして、もう今終わるのか、あれ2期あるのか分かんないんですけど、1クールなのか2クールなのか僕が知らないだけなんですけど、もう今1クール目が終わろうとしている、その結界戦線の、エンディングテーマなんですね。オープニングじゃない、エンディングテーマ。で、その曲がね、まあ難しいな。その曲はすごくハマるといい曲なんですけど、もしこのラジオで初めて聞いたって、この曲の存在を初めて知ったって方は、ぜひ、一回ね、結界戦線のエンディング、もしくは結界戦線のアニメをどっかでググって、アニメのエンディングをまず見てください。それが一番いいと思う。で、そうするとね、エンディングの、が、まあ、キャラクターたち、いろんなキャラクターが出てくるアニメなんですけど、それがね、なんかすごいノリよく踊るんですよ、みんなで。で、その踊るのと合わせて、このビターソング、シュガーソングとビターステップがなんか かかってるっていうのがね、すごいなんか良くて。うん。だ曲だけ聴いたよりも、一番最初、出会いとして、ダンスと曲が一緒になってるものを見た方が、その、すごいテンションの高い曲としてね、その人の中に刷り込まれるんで、ぜひ気になった方は、結界戦線のエンディングを見ていただいて、それで気に入ったら、まあ僕は iTunes で落としましたけど、その、シュガーソングとビターステップ自体を落として見てやらいいんじゃないかなと思います。これをね、もうね、新しい会社、新しく勤め始めた会社の行き帰りだったりとか、まあいろんなとこでずっと聞きっぱなしにしてたんですけど、もうテンションが上がる上がるね。もう、夜、周りに人がいないで帰り道とかともう踊り出しそうなぐらいのテンションになっちゃうぐらいのね、すーげーテンションが上がることで、その新しい人と出会って、もう何しても名前なんだっけ、田中さんみたいな、そういうね、その変な気苦労みたいなので、ちょっと疲れた自分の気持ちみたいなのが全部ぶっ飛んで踊りになっちゃうみたいなぐらい、癒されてましたね。すごい支えられてましたね。ちょうどね、新しいその勤め始めた会社っていうのが、最寄り駅から会社までがちょっと歩くんだな。10分弱ぐらい歩くんだわ。だからまあその歩きんところとかかけてるとね、すごいもうね、歩いてんだか踊ってんだか分かんないみたいなテンションになるんですよ。ね、いい歳して。で、ああ、すごいね、よかったですね。で、これがね、僕のその、パワーナインゲームズの、ツイッターのアカウントの方で見ても、他のその、フォローさせていただいてるね、他の方々も結構その、シュガーソングとビターステップハマったみたいな人がいてね。ああ、やっぱ俺だけじゃなくて結構みんなハマるんだなと思いました。だ大人気で、なんで僕の中では少なくとも。なんで全然知らなかったって方はね、ぜひ、チェックしてみてはいかがでしょうかというのがまず一つ。で、もう一つですね、このね、そのバタバタしてる時期の隙間隙間とか言いながら、先週じゃないな、先々週末とか週末ずっとオンだった気がするんですけど、やり続けてるゲームがありまして、それは何かと言われればスプラトゥーンなんですよ。スプラトゥーンね。まあ今すごいなんかブームになったんでご存知の方は多いと思うんですけども、いわゆる任天堂から出た新しいゲームで、Wii U のゲームですね。で、やることは、まあ、なんだろうな、サードパーソンシューティングっていうのが正しいんだと思いますけども、メタルギアソリッドみたいに自分の画面上に自分の背中が見えていて、その状態で、他のキャラクターっていうのが、まあオンラインゲーム、オンラインで主に、戦うゲームなんで、他のプレイヤーたちと一緒になって、4人で1チームになると。 で敵の方も4人で1チームになってて、それで、打ち合いをするゲームなんですけども、打ち合いっていうのはね、まあ僕があんまり足を踏み込んだことないゲーム、ね、今や主流なのにもかかわらず足を踏み込んでないゲームの中で FPS って言われるのがあるんですよね。ファーストパーソンシューティング、いわゆるその自分のキャラの背中が見えてるんじゃなくて、自分のキャラの目線が画面となって、まあ画面上に自分の手だけちょっと見えるぐらいかな、そういう画面の構成で、他の、人たちキャラクターと、もうやっぱオンラインで、他の人イコール他の、プレイヤーなんですけど、それで銃の撃ち合いをして戦争みたいな状況で、もしくはゲリラ戦みたいな状況で撃ち合いをして戦うっていう FPS っていうジャンルがありまして、もちろんそのゲーム自体はまあアメリカとかで作ってるゲームが多いのかな、戦争が舞台だったり、まあ、中世ヨーロッパが舞台になったりしてるものもありますし、いろんなものがあるんですけども、基本的には一人用モードで、キャンペーンみたいなね、その戦争だったら、まあ、その戦争の、まあ、兵士の末端となってその戦争の状況をどんどん進んでいくであるとか、まあ、そこにドラマがあってなんだかんだあるんですけど、そのゲームが、まあ、クリアした後楽しむところとしては、その他のプレイヤー同士で集まってチームになったりで、敵もチームになって戦うっていうのが FPS のシューティングなんですけど、スプラトゥーンはまあ打ち合いをする、 TPS で打ち合いをするゲームなんですが、これはね、すさまじく僕の中で気に入ったのが銃の打ち合いね。普通だったらこう鉛の弾丸が相手に飛んでいって、いわゆる頭眉間にヒットしたらヘッドショットつって即死ですよね。まあリアルな人間も鉛の弾が頭当たったら即死ですから、まあそれに準じた感じだと思うんですけども、即死で死んじゃって、で、まあ、なぜかリスポーンって言ってね、その死んだ後復活するポイントがあって、そこからまた蘇って戦っていくという感じなんですが、スプラトゥーンは打ち合いとはいえ撃ってるものがですね、色付きのインクなんですね。スプラトゥーンの出てくるキャラクターたち、自分も含めてですけど、は全て、インクリングだっけ、なんか種族名が与えられてるんですけど、イカ人間なんですよね。イカ人間って言われて、イカちゃんを思い浮かべた人もいると思うし、あとなんだっけ、イカデビルを思い浮かべた人もいると思うんですけど、いるか、イカデビルいるか、まあまあ、もっとね、なんて言えばいいの、渋谷系な感じのイカちゃんなんですよ、スプラトゥーンに出てくるのは。すごいなんかおしゃれな感じの、長い髪が髪じゃなくて触手になってるみたいな感じの、なんか可愛いディフォルムデザインで、でその人間モードとあとイカモードっていうのが切り替わって、両方のモードをチェンジしながら、まあ、戦っていくというような感じです。で撃つのは、銃で撃つのはインクです。でインクなんで撃つと、その戦うステージですねを汚していくんですよ、どんどんどんどん。だから自分と相手チームで入ってるインクの色が違うと、自分のチームが赤だったら相手チームは青みたいなことになると。でその色も結構ビビッドで結構いいんですけど、なんで相手チームと自分チームで打ち合いをすると言いながら、まあ縄張りモードっていう、縄張りバトルかっていうモードでやると、相手をいかに殺したかではなくて、ゲームというか、その試合の終了時間になった時にいかにステージを自分の色で塗りつぶしているかっていうのが判定になったりするわけですね。だからもう殺し合いがメインじゃなくて、なんて言うの、容姿合いになってるんですよ。でもまあ一応銃ですから、自分の色のインクで相手のねプレイヤーをバシャーって汚すと、死んじゃって、でまあスタート地点からもう一回出てくるというので、まあいわゆるその FPS をもっとマイルドにして、まあストーリー的にもマイルドだし、設定的にもマイルドだし、まあゲームのプレイ感としてもマイルドにしてっていうゲームといえば分かりやすいかもしれません。まあ多人数でオンラインで銃を撃ち合って、まあ殺し合ったり、その縄張りを塗り合ったりして勝敗をつけていくというゲームです。うん。で僕自身はそのいわゆる FPS で撃ち合う、銃を撃ち合って殺し合うっていうのが、まあなんかね、まず下手だからっていうのが最大の理由だと思うんですけどね、あんまりハマれず、いわゆる洋芸の FPS にハマれずですね、 どっぷり遊べたことがあまりないんですね。逆にそういうのもどっぷりの人結構いると思うんですけども、で僕個人としてはいろんなゲームの面白さを知りたいと思っている派ではありながらそれができなかったんですけど、まあ今回そのスプラトゥーンでまあちょっと違うものだとはいえ、なあ、あこういう風に面白いんだっていうのがちょっと分かりましたね。なんつうかね、その僕と同じくその FPS みたいなものあまり遊んでない方にちょっと説明できたらなと思うんですけど、なんつうかな、スポーツみたいなもんなんですよね結局。だその4人チームが、まあ、ゲームによりますけどランダムでスプラトゥーンの大体組まれて、相手チーム4人ランダムで組まれたのがせーのでドンで、まあ、殺し合うっていうか銃の撃ち合いをすると。でそれがまあ上手いプレイヤーだとちょっと他のプレイヤーを圧倒できるし、弱いプレイヤーでもスプラトゥーンだとまあとりあえず地面塗っとけば、まあ、スコアは入るしチームに貢献できるみたいなところがあると。で、もしやられちゃっても特にスプラトゥーンだとまあ10秒ぐらい十何秒ぐらいでまた復活するんですよね、すぐ自分のスタート地点から。だからそのやられちゃったってなっても、やられちゃったってのも殺されちゃったっていうか、なんかインクでバシャって、おい汚されちゃったみたいなことですよね。っていうのでスタート地点にすぐ戻ってスタート地点からすぐスタートできる。うん。だからなんかあの試合の間でなんか暇な時っていうのがまあ全然ないわけですよ。で、敵を見つけて敵を撃ってっていうのも、自分のその何同じチームメイトが隣にいたらやっぱりもうそいつも勝ちたいわけだから一緒に撃ってくれるし銃を、うん、そういうのがねすごい短いサイクル、1試合3分ぐらいなんですよね。待ち時間入れて5分とかそんなだと思うんですけど、そういう短い時間ですごいなんかもうその時間中張り詰めてまで言わんけどかなり集中してバカバカ打ち合いをするっていうゲームを繰り返し繰り返し遊んでいく。で繰り返しっていうのがさ、例えば同じマップでほぼ同じチームメイトであっても相手がやってくることも自分のチームがやることも違うから毎回展開がやっぱ少しずつ違うわけだよね。まあその中でコツがあるんだけど、毎回毎回違う短時間の濃密度のゲームを繰り返し遊ぶっていうね、いわゆるボードゲームで言えばラブレターみたいな話ですよね。すごい短時間で遊べて盛り上がれるっていうのをガンガンガンガンガンガンガンガン繰り返し遊べるっていう、これはね確かに面白いわと思って。いわゆるそのテレビゲームで RPG とかだとさ、まあ長いゲームだと100時間、まあもっと長いのもあるまあすごい膨大な時間を一つのゲームに費やして、その中にすごい一大叙事詩みたいなさ、もうあの NHK の大河ドラマよりもっと長くてすごい話だぜみたいな話をキャラクターたち、キャラクターももう今たくさんいますもんね、の視点でこうあのすごいセクシーな女の子とか出てきたりしながらこう体験していくって RPG のすごい長い時間楽しむものが、いわゆるボードゲームでいう、重い重量級ゲーム、なんだろうな、シビライゼーションみたいなものだとしたら、あのいわゆるスプラトゥーンはラブレターですよね。一応このボードゲームで例えることでボードゲームポッドキャストっていう対面を保とうとしてるだけですけども、今この部分ラブレターみたいな本当にショートゲームで1試合1試合の決着はつくけど、その1試合の結果を次の試合に引きずらないみたいなね、でどんどんどんどん濃密なゲームを続けていけるみたいなのでね、非常にねスプラトゥーンがね面白いんですわ。でね、出てくるキャラクター、そのイカでのキャラクターのアイドルのキャラクターがいて、その2人が最初にその今、縄張りバトルをやるとステージはこれだよとか、あとガチバトルっていうね、もっとガチに殺し合い気味にやるルールがあるんですけど、そっちのステージはこれだよとか紹介してくれたりとか、全体的にね、なんだろう、ポップで明るい感じなんですよゲーム全体が。そのいわゆる僕の今まであんまりハマれなかった FPS って戦争ものだったり中世の殺し合いだったり、まあ、未来の殺し合いだったりいろいろするわけですけども、基本的に殺し合いで銃、リアルな銃に近いもので撃ち合うもんで、そのなんか多少重いテーマというか暗いテーマというか、まあ、シリアスなテーマ、シリアスな雰囲気がとても強かったんですね。なんで撃ち殺されても結構あの撃ち殺されたって感じするし、逆にまあすごい上手いプレイヤーが殺しまくるのはそれはそれでなんかある種快感があるんだと思うんですけども、そういうものとかなり違う非常にライトな開けた感じで、 まあ、しかも人でさえないインクリングって、そのイカとイカモードと人間モードが切り替わるみたいな不思議な生き物たちで、インクの打ち合いをするというのが非常に明るくポップでね、そのなんだろう、 FPS ってものを例えば知らなくても入りやすいし、うん、FPS にハマってる人からするといろいろ不満点もあるみたいなんですけども、あのボイスチャットがないとかね、まあ、そういうなんかすごいややこしくなっちゃいそうなところをできるだけ取っ払ってっていうのは任天堂らしいんですけど、非常にその遊んだ人が不快感をもらわないようにするっていうことを任天堂のゲームは非常に大事にしてることが多くて、でそこら辺も非常にその守られていて、 FPS だとまあそういう、まあ、例えばさ、ランダムで組んだチームの一人が、僕みたいなね、このゲーム始めたばっかみたいなボンクラが入っちゃったために、4人で戦うチームで戦うんだったら、1人4分の1がもう戦力になんないじゃんみたいなね。で、どうしても勝ちたいクロートのプレイヤーからしたら、すごいお荷物なわけですよ、そいつね。だから、お前こんなとこ来んなよみたいな思うのは自然なことだと思うんですけど、そういう罵倒もボイスチャットがあればあっという間にできるじゃん。だそういうこととかも、まあ、任天堂的な考え方で言えば、まあ、たとえそういう風になっちゃっても、その弱い人をみんなでサポートしたり頑張ることで何とかしてほしいみたいな願いみたいなものがきっとあって、まあ、少なくともその、ね、入ってきたボンクラ俺ですよがあんまり不快にならないようにみたいな、なんか低心は加えてる感じはするんだ、うん、だからその僕と同じでその FPS が苦手ですとか、まあ本当に全然ダメなんですよ、ああいうゲーム僕どうしてもダメでみたいな人でも、スプラトゥーンはね入れると思う結構で、そのそもそも銃で撃つっていう操作、あの画面上の敵を狙って撃つっていう操作が難しい、難しくてダメだっていう人もまあいると思うんですけど、スプラトゥーンもう本当に徹底してて、銃で撃たない武器っていうのがあるんですよね。何せインクを塗り合うだけですから、なんだろう、ローラー、あのお部屋のさあんに床に落ちてる髪の毛とかをさ拾うコロコロローラーコロコロあるじゃないですか、あれをすごくでかくしてなぜかコロコロするとインクが濡れるみたいな、その不思議な武器があるんですよ、ローラーっていう。それだと銃で撃つことさえせず、ローラーを準備モード要するにトリガー引いて歩くだけで、自分の歩いた後ろがその自分の色で塗られていくと、でかつそのローラーを持ち上げてバッサバッサ振るみたいな技があって、それで相手にも攻撃もできるみたいなのがあるんで、銃での撃ち合いっていう操作自体が苦手っていう人も楽しく遊べると。でローラーもね結構強いし、あのローラーの話に引くと明らかに負けるんで、銃に慣れた人がローラーはまず何とかしないとみたいなこともあって非常にいいんですよね。うん、ね、いわゆるその、FPSがそのスポーツ的にすごい面白いものだということも今回理解がいったんですけど、そういうものをいろんなものをその入りづらいとか、あの雰囲気がそのシリアスなゲームすぎるとか、ワンゲームが長いとか、その素人の僕でも大丈夫でしょうかみたいなこととか、いろんなその垣根を取っ払って入りやすいよってやって、面白さはその FPS のそれにとても近いという非常にねいいゲームだと思います。で僕自身は単純にもうハマりにハマってすっごい遊びましたね。未だ思って遊んでいます。いやいやいや、でね、単純に遊んで楽しく遊んでるんですけど、ちょっと別で驚いたのは、ね、全然チェックしてなかったんだけど、なんかコロコロコミックの別冊付録漫画みたいなスプラトゥーンがついてきたりしてんだって。いや、それも全然びっくりしたんですけど、いわゆるその FPS みたいな打ち合いのゲームだよ、だけど明るくしたよで終わらず、その明るくして入りやすくしたっていうことを本当にその入れたいユーザー、要するに子供、そうですよね、キッズも入ってこれるよと、楽しいゲームが新しく出たんだよっていうのを宣伝するためにだと思いますけど、コロコロで漫画を出したりしてると。ですごい違和感がある人もいると思うんですけど、この話、コロコロかな、ボンボンかな、コロコロだと思うんだけど、スーパーマリオくんって漫画がありまして マリオのキャラクターを使いながらかなりお下品なことしたりとか、あの破天荒なことしまくってる、いわゆるそのコロコロの漫画なんですけど、スーパーマリオくんって漫画すげえ長く続いてますからね。だから結構任天堂って、あの子供層に受けるために、いわゆる普通のなんだろうな、あのコロコロとかで出しとけばちゃんと見てくれるしみたいな王道みたいなこともやってたりするんですよね。でスプラトゥーンもその FPS を大人向けを少し分かりやすくしましたよりの人も徹底して子供でも遊べるような、雰囲気作りを徹底した上で子供にアピールする広告もちゃんと打ってるってことも含めて、すごい本気だな、任天堂さん本気だなってこともあるけど、そのちゃんとしてるなというかね、その狙った層に対してちゃんと届くように広告というか告知もちゃんと頑張ってらっしゃってるということも含めてすごいなぁと思いましたね。まあ単純に楽しいんだよねスプラトゥーンね。やっぱ暗いところがない、すごいねやかな感じがいいんだと思うんですよね。そのインクをバシバシ打ち合って死んじゃったわーと思っても、まあすぐに復活できるからすぐにまた戦いに行けるし、まあチームの差がねうっかり悪いとねすごい蹂躙されたりもするんですけど、その中でもこうなんとかしてさっき俺を殺したあいつだけ殺しに行こうみたいな、なんか変なモチベーションで頑張ってみたりとか。つってもワンゲームがトータルでゲームのプレイ時間は3分とか5分とかですから、まあまあ短時間で集中して、その打ち合いを楽しめるというね、本当にいいゲームなんだよね。これゲームの着物とか何も喋らずにここまで喋ってきましたけど、その自分の陣地、自分の色で塗った地面とか壁はそのインクリングですね、自分自身が人間モードになってイカモードになるとその地面に潜れるようなんですね、不思議と。で潜って壁とかも潜って登れるようになるので、はしごの代わりになったりもすると。で逆に言えば相手の陣地に立ってしまうと速度がなんか泥沼に立ってるみたいな感じになってさ、速度も遅くなるし潜れもしないしってすごいペナルティを受けるんで、まあ、自分が攻めに行くときはまず地面の陣面を塗りたいと。で自分の銃でバンバンバンバン撃ってインクを飛ばす、そのインクの残弾補充っていうのも自分の色のインクに潜ってるときに徐々に回復するんですね。だ自分の地面を作ること、銃を撃って汚す、自分の色に汚すっていうことが陣地の確保と弾丸の確保とあとその経路道の確保とかいろんなものにつながっているんで、まあまず濡れと、もうとりあえず濡れということに全てが集中していると。で塗った面積で試合終了時に入ってくるお金とかポイントも変わってくるんで、もうとりあえず塗りさえすれば全てが解決するっていうね、そのなんだろう、そこも徹底されていて分かりやすくしてる。例えばその塗って広げてるけど残弾補給はなんかアイテムがあってとかさ、あと塗っていけるんだけどここにあるここの高い段に乗るためにはそのステージギミックの奥にあるボタンを押してはしごを出さないといけないとか、なんかそういうことも全てもうとりあえず塗れば解決するみたいな、全部シンプル化してるんですよね。だそこもすごい良くて、まあ、もちろんそのゲームとして複雑なところとしてはさっき言ったローラーとか銃とかね、あとチャージャーって言ってそのスナイパーライフルみたいなものとか武器もたくさんあって豊富にあって、逆にそれは選ぶ楽しさがあるし、他に装備も頭と体と靴3種類あって、でいろんな服があるんですよね。服もそのちょっと渋谷系っぽいっていうかおしゃれなデザインのものが非常に多いんですけど、それも各服によってメインの能力でサブの能力が最大3つつくとか、いろいろな複雑なところはあるんですけど、ゲーム自体本体はすごいシンプルにできていて、とりあえず撃て塗れ敵がいたら撃ち殺せ、ね、塗りつぶせっていう、もうその構造になっていることが非常に分かりやすくしていて、で短時間で楽しめてすごいいいんですよね。でそこら辺のそのまとめ方ゲームとしてのに関しても非常にやっぱり素晴らしいなと思っていて、まあ自分はその作ってるのはアナログゲームボードゲームですけど、そういうなんだろうな、そのいろんな要素を僕意外と足していきたい型の人なんですけど、足していった時にただ足すんじゃなくてそれを今あるメインの要素に直結するように一体化させちゃうみたいなね、 いうことは素晴らしいことだし、本当にうまいなと。でそれをした上で複雑な部分、そのゲーム、まあ、あのアナログゲームですと本当に終わったらおしまいでいいんですけど、デジタルゲームだと自分がだんだん強くなっていくとか、装備を強くしていくとか、あのバリエーションを楽しむみたいなことがないとすぐに遊びきって終わっちゃいますから、そういう部分も別の軸、その服につけるスペシャルパワーがいろいろあるよとか、コンビネーションがいろいろあるよとか、そういうことでちゃんと担保してあるとかね。その本当にね、まあ、ただただ僕銃で撃ってうひゃーってね、あの僕撃つ銃が好きでバンバン撃ってるんですけど、そういうのであの楽しみつつも、ゲームシステムとしてスプラトゥーンの素晴らしさみたいなこともいろいろ感じたりしてます。ゲームシステムってのはその仕組みだけじゃなくて、全体を明るくしたとか、そのイメージ、要するにプロダクトデザイン的な話もちょっと含んでますけど、スプラトゥーンすごいなと思って。で、Wii U ってさ、その、まあ、ぶっちゃけあんまり面白いゲームがないよねみたいなことがよく言われるハードで、僕は発売日に買っていろいろね、任天堂タイトル好きなんで、任天堂タイトル遊んでたんで満足してるんですけど、で、スプラトゥーンが出た時に、あ、スプラトゥーンちょっと遊びたけど Wii U 持ってないわみたいな人が結構いたりとかね。うん。で、逆にそう言わせるだけの力がスプラトゥーンにあって、かつ、あの、スプラトゥーンと、あれもちょっとやりたいからもう買っちゃうわ、みたいな人がそこそこいて、知り合いにも。うん。だから久々にね、その、まあ、昔で言うと、モンハンの、どこだっけ、2GS とかだっけ、一番その、売れたというか、非常に、爆発的にヒットしたモンハンの、プレイステーションポータブル版があったんですけど、あの時もうプレイステーションポータブル持ってなかったけど、みんながやってるから買おうみたいなね、そのハードを買うところまでの魅力があるソフトで、それがそのハードが今まで普及してたかしてないかと全く関係なく、そのソフトが面白そうすぎるから異常にみんな買っちゃって、もうみんな遊んでるみたいな状況っていうのって、それこそなんだろうな、モンハン以降あまり見てなかったぐらいのなんか懐かしさもあって、うん。で、テレビゲームって、まあやっぱたまにそういうことが、僕テレビゲーム大好きっ子なんで、長いことテレビゲームと付き合ってきましたけど、たまにそういうことが起きてて、例えばまあ有名なのはポケモンですよね。ゲームボーイで最初出ましたけど、ゲームボーイっていうハード自体がもう廃れて、もう次のゲームボーイ2みたいなもんが出んじゃないかと言われている中で、ポケットモンスターってタイトルが出て、そしたらポケモン一作でもうゲームボーイが異常にもうみんな、もうゲームボーイとポケモンを一緒にみんな買ってすさまじく遊んで、でもうやっぱゲームボーイから脈々と続く任天堂携帯機のすごい普及台数みたいのを最初に、まあ、テトリスとかもありますけど、ガーンって確固たるものにしたのはポケットモンスターの功績だと思うんですけど、そういうそのエンターテインメントですから、ゲームってただ面白ければ全てが許されるみたいな、まあいう業界のはずだったんですよね。まあ、最近はそのプレステ4とかさ、Xbox の新しいのとかさ、Wii U もそうだと思うんだけど、ゲーム1個作るのにすごいデータの量とか画像の量とか音楽の量とか声優がいてとか 3D ポリゴンでキャラクターを作ってとか、すごいいろんなね、お仕事が必要になっちゃったんで、すごいゲームの開発費っていうのがきっと僕はよくわかんないですけど、その開発現場にいないですから、すごい高くなっちゃうことによって、そのまあそのお金がいっぱいかかると、作るのにお金がいっぱいかかるってことは、いっぱい売れなきゃいけないよね、というので、そのなんか、すごいちょっと変なゲーム、ちょっとチャレンジしましたみたいなゲームが出づらいというか、もう絶対出せないみたいな雰囲気が、まあ、しばらく続いてたんですけど、そういうのが続くと、いわゆる続編がいっぱい出てくるだけで、続編も、まあね、その前の作品を遊んでる人は続編買うけど、例えばなんちゃらかんちゃら5っていうゲームが新しく出た時に、なんちゃらかんちゃらの1から4俺やったことないんですけどっていう人は買いづらいよね。さすがにね。っていうことも起きていて、うん。だそういうふうにそのテレビゲーム業界、僕ファミコンの世代なんで、ファミコンの小学2年生の時に初めてファミコンを買い与えられたのかな。それの頃のゲームがもう異常に好きで、異常なファミコだったわけですけど、 まあ、そういうあの頃のその変なゲームね、あのオバキューとかハットリくんのキャラクターのゲームなんだけど、これ本当に大丈夫かみたいなものとか、ハットリくんよくできてましたけどね、オバキューもよくできてたけど、まあそういうものとかもうすごい雑多に出てきてたし、もう変なチャレンジなゲームもあったしっていう、すごいいろんなゲームがいっぱい生まれてきたみたいなことと違う環境なわけですよね、今のいわゆるテレビゲームの環境っていうのは。すごいお金がかかっちゃうから、まあ、続編を出して安定していこうみたいなことで、まあ DS とかね 3DS とか、あといわゆるダウンロードソフトみたいなのではちょっと面白いタイトルが出て評価されてみたいなのもされ始めましたけど、それが爆発的にバーンって売れるかっていうとなかなか難しい。で、新しいそのゲーム会社が全然新しい今までになかったゲームですっていうのが出すっていうこともとても減ったし、たまにあってもやっぱりそのなかなか難しいと、売れないであるとか、まあユーザーがあまり、反応してくれないであるとか、まあいろんなことが起こるというのがもうここ5年10年レベルのスパンでもうそんな感じで、まあ、だからテレビゲーム業界ってその昔のファミコンとかと比べると、まあもちろんコストが上がっちゃったからとかいろんな理由でもってあんまりこう刺激的でない、いわゆる一発当てたらみたいな夢ってもう見れないよねみたいな感じに思う人も多いと思うし、僕自身もそう感じ始めていたのもとてもあったし、そのまあファミコンの時代とは違うんだよみたいな話ですけどっていう中で、まあもちろん任天堂さんの作ってるゲームって凄まじく中でコストかかってますから、開発費も時間も異常にかかってるゲームの作り方されているところだと思ってるんで、まあもちろんコストかかったゲームだと思うんだけど、今すごい新しさを感じれて、で、僕自身もめちゃくちゃ楽しいし、あまりの楽しさに僕の周りの人たちももうがむしゃらに遊んだりしてる人もいると。いうのはすごいもうハッピーなことで、あのゲーム業界ってやっぱたまにこういうことあるから最高だよねっていうのを改めて、ね、すごい力強く感じましたね。うん、本当に最高です。で、まあ業界話はとりあえずともかくとして、すげえスプラトゥーン好きで楽しいんで、そのまあ今ねツイッターを開けば誰かスプラトゥーンの話してるみたいなのあると思うんですけど、なんでもう職種気味になってる人もまあいると思うんだけど、まあ面白いんでね、で特に FPS とかが嫌いだったみたいな人も含めて、まあちょっと、買うにはね、Wii U とスプラトゥーンセットでいきなり買うには高いと。だからどっか友達ん家とかでちょっと遊ばせてもらってね、で面白ければまあ買っちゃっていいんじゃないですかねっていうレベルの面白さで僕は思っておりますと。最高ですね。で今さすがにね、その先々週の週末もみっちり遊んで、もう遊び尽くせないんですけど、なかなか僕うまくはないんでね、ランキングがあんまり上に行かないんですけど、でやっぱまあ慣れてくるし多少飽きてくる部分はあるんですけど、今ねほんとコンスタントに2週に1回とか3週に1回ぐらいで武器が増えたりステージが増えたりで更新もされてるのもあるし、あとね、まあなんか試合時間が短いのもあって、ちょっとスプラトゥーンやろうかなみたいなね、いうので始めちゃう。で始めちゃうと1試合あともう1試合とか言いながらもう30分とか1時間とかかかっちゃうみたいなね、そういう遊び方をしていてですね、非常に楽しく遊べております。でこのなんだろうな、入れ込みすぎない遊び方もできますんで、もうちょっと長い間遊べるんじゃないかなと思ったりしてますね。個人的には Wii U 買って、スプラトゥーンとマリオカートを買って、まあ、たらたら遊ぶと。あと、まあ、遊びたいもの、なんか、ゼノブレードクロスだよとか、前回のラジオで、僕が多分、すごい面白いって言ってた。なんか、あと、このタイトルやりたいみたいなね、ものを、やるみたいな形で遊ぶと、非常に楽しく遊べるんじゃないかなと思います。いやー本当にね楽しくて、でその僕自身も遊んでて、でかつそのまあそこ賛否両論あるんですけど、友達と集まって遊ぶっていうのがちょっと不自由で、今スプラトゥーンの中で友達が遊んでるところに混ざりに行くっていう形で、だんだんと友達が混ざり続けることで、そのチームメンバーがそこにだんだん揃っていくみたいな、すごい不器用な チームの集まり方しかできないんですけど、まあそれはなんか方針があるって言ったかな、8月ぐらいに。で、なんで逆に言うとその Wii U のフレンド登録してある人たちが、まあ遊んでると分かるわけですよ。で、僕のね、そのパワーナインゲームズのサークルで一緒にやってるメンバーは、その大学の、サークルメンバーなんですけど、大学のサークル時代からすごくなんかよく遊んでたし、その大学サークルの、まあ、現役はもう分かんないけど、いわゆる OBOG、同じサークルの OBOG で仲良くしてるんで、そいつらがいろいろね、僕の Wii に登録されてて、Wii U に登録されてて、それで、まあ、一緒に、こいつのとこ遊びに行くっつって、一緒に、自然と一緒になって遊ぶと。打ち合いすると。いうのと、あと、ボードゲーム界隈ですよ。その、ツイッター、僕、パワーナインゲームズのツイッター、その、いわゆるボードゲームの制作者さんだったり、他にポッドキャストやってる人だったり、いろいろ、いっぱいゲームやってて、すごい、いろんなことをツイートしてる人だったりとかがフォローにいっぱいいるんですけど、そういう人たちもお互いに相互にちょっとね、スプラトゥーンを一緒にやるがために、Wii U の友達登録をお互いにしてやったりしてたんですけど、そのパワーナインゲームズのアカウントもそのツイッターの方でね、ちょっと言ったりとかもしましたし、で、そのメンバーとも打ち合いをするわけですよ。だからそのたまに俺の中ですごい面白いんですけど、その僕の大学サークルメンバーが4人ぐらい入ってて、お知り合いのそのボードゲーム制作者関係の方が2人ぐらい入っててみたいな、混成8人の中で俺が戦ってるみたいなのもね、非常に面白かったりして、でこの2つのコミュニティの間に挟まれながらやっていくの面白いなと思ってたら、転職した会社でもスプラトゥーンはやってて、その会社の人たちも Wii U のフレンド登録して、そこの人たちとも絡んでバトってんですよね。だからその3つのコミュニティがスプラトゥーンの中でぐちゃぐちゃになってんだけど、ボイチャとかチャットがないおかげでなんかややこしいことにならずに済んでるみたいなのがあって、これはボイチャなくてよかったなって僕個人は思いましたけどね。いやあ、すごい面白いし、そのなんだろう、いろんなところにコミュニティができちゃって、その中でいろいろ会話もできるし、進んでいくってことも含めて、そのなんだろう、人気の力強さみたいなのもすごい感じますね。うん、でスプラトゥーンでやってるなんかすごいね、その懐かしい感じ、俺最初に見た時に思ってて、なんだろうなこれ、勝手な妄想かなと思ったらね、俺その大学のそのサークルでね、スプラトゥーン的なことをねしてたんですよね。なんか何言い出したんだこいつと思いますけど、大学1年の時ですね、僕がね、でそのサークル入った年ですよね。なぜかゲームサークルだったんですけど、毎年毎年合宿所、大学の合宿所借りて合宿するんですよ。ゲーム合宿っていうのが何かっていうと、まあアナログゲームもボードゲームも遊んでましたけど、テレビゲームをすごいする人たちが多かったんで、合宿所に宅急便でテレビと各種ゲームハードを送りつけ、で各合宿所のその部屋にテレビもない部屋もあるんだったらテレビも送んなきゃいけないんだけど、テレビとゲーム機が揃うんで、そこで延々夜な夜な、ビデオゲーム、テレビゲームをしている派と、アナログゲームをしている派と、テーブルトークのセッションとかしている派とが、まあ、適当にバラバラ分かれながら、ずっと遊んで、合宿所でご飯食べて、ずっと遊んで、合宿所でご飯食べて、っていうのを延々するだけの合宿っていうのがあるんですよ。活動的なのか、うちにこもりたいのかよく分かんないイベントなんですよね。すごい楽しいんですけどね。それで、ね、例えば、まあ、俺がいなかった年では、ディプロマシーのすごい長いセッションやったというのも聞いたことあるし、なんかすごい長いテーブルトークのセッションやったっても聞いたことあるし、なんだっけ、仮面ライダークラブっていうファミコンのゲームがあるんですけど、セーブできないですから、ファミコン。それを1から終わりまですげえ長い時間かけてやってたとか、まあそ、まあ、いろんなバカなことをね、歴代のサークルメンバーがやってるみたいなんですけど、その中で、僕は大学1年の時に、まあ、上の先輩方がね、すごいパワフルな方が多かったんですけども、まあ、もちろん合宿の事前に協議がされていて、やろうという前提でもう話は進んでたんですけども、 その合宿所というのは千葉の館山にありまして、千葉の館山ってすぐ横海なんですよね。まあ部屋から出ないんで海関係なかったんですけど、ほとんど。で先輩が当時 FPS もあまり存在しなかったぐらいの時期ですけども、打ち合いをしたいと、合宿所に行って打ち合いをしたいんだと、サバゲーですかと、だからサバゲーじゃないと、水鉄砲の打ち合いがしたいんだとスプラットなんですよね。で、強くおっしゃった先輩のみんな相乗りして、合計何人ぐらいだろうな、結構いたな、合宿も結構、ね、な大人数で行くんですけど、多分8人から10人ぐらいいたんじゃないかな、その水鉄砲に乗ったって人たちが集まって、僕もその、ね、それに乗ったわけですけども、ルールとしては、各自できる限り白い T シャツを持ってくると。で、まあ、水着着た上にその白 T を着て、でチームで分かれて、分かれたらバケツを用意して、汲んだ水に、まあ、水性じゃ完全に溶けちゃいますから、まあ、結構簡単に色落ちがするような塗料を入れると。でそれをチーム別に違う色で入れると。なんかスプラトゥーン地味できたでしょ。でそれを水鉄砲とかに充填して、白シャツがその色になったらもう死亡と。なんで、それで銃の打ち合う、銃という名の水鉄砲の打ち合いをするんだというのをね、体験してましたね。スプラトゥーンでもいわゆる銃で撃つだけじゃなくて、ボムっつってね、水風船みたいのを投げてバシャーンっていったりとか、いわゆる爆弾を投げてバシャーンっていった人なんですけど、まあその時もね、いたよ先輩で、その事前の打ち合わせにはなかったけど、水風船持ってきてその色水入れてバシャーっていうのとかね、やってましたね。で一人、その僕の一つ上のね、いい感じに壊れてる先輩がいて、まああえて名前出しませんけど、その方がみんながいわゆるさ、おもちゃ屋に売ってるさ、その何、拳銃みたいな、ハンドガンみたいなさ、ハンドガンと違う、いわゆる拳銃みたいなさ、押したらピューって出るぐらいの、水鉄砲を持ってきた中、一人だけすごいなんかデパート行ってきて、ポンプ式のポンプでグングングングングンってやるとすごいバシャーって飛ぶみたいな、すっごい水鉄砲を2丁持ってきたのかな、2丁持ってきて、でそのチャージを、試合開始っつった後にチャージをしなきゃいけないのは情けないんだけど、チャージをしてブワーってその鬼神のように暴れ回るっていうね、すっごいそのバトルをね繰り広げましたね。まあまあ、とはいえね、スプラトゥーンみたいにすごいいっぱいインクが飛ぶわけでもなくて、水鉄砲なりにしか飛ばないから結構しょぼい感じではあるんですけど、いやでもそれがね、すごい俺の中で大学生活の中ですごい面白かったバカイベントの一つとして、三千と輝いてたわけですけども、それだねスプラトゥーンはね、うん。で逆に思うのはさ、スプラトゥーンがすっごい今世の中で流行ってるっぽいぐらい流行ってるから、ぜひね、その各遊園地のプールを担当されてる方、プールの企画担当されてる方ね、スプラトゥーンが流行ってるんだから、プールサイドになんか転んでもさ大丈夫なのに、なんかちょっとクッション地のお風呂場に引くみたいなやつあるじゃん、あれをバーって敷いて、で色水で水鉄砲でこのエリアは打ち合いしてもいいですよエリアっていうのを作って、なんかスプラッシュエリアみたいなこと書いてやったらね、客来ると思うで、今年は来ると思うで、来年は分からんで、今年はすっごい来るんじゃない、どうですか豊島園とか、豊島園ってまだあったっけみたいな感じですけど、ひどいな、その地方のねプールがあるんだけど、あんまり毎年まあ来場数変わんねえよねみたいなところの遊園地、ぜひね今年はプールサイドにね、スプラッシュエリアねを作って、水鉄砲の色水で打ち合いますよというのをやっていただけたらね、僕はね多分引きこもりがちな人なんであんまり行かないと思いますけども、喜んで行くお子さんとかね、お子さん連れのご家族とかね結構いると思いますんで、ぜひねそういうことをやっていただきたいなと思いますね。まあそんなすごいね、そのスプラトゥーンがね、面白くって、もうなんでやり尽くしたまでは言わんすけど、結構遊んで、まあ、普段だったらもうちょっと初心気味になってるよねみたいなぐらい遊んでるんですけど、いやでもまだまだ遊べて楽しいですね。 でまあ次回の放送みたいな話もなんですけど、その今環境がまあね新しい職場に変わって、まあ、なかなかね仕事明けにラジオを撮るというのもなかなか難しいぐらいのなかなか遅い時間になってしまいますんで、更新頻度もまあちょっと落ちちゃうかなぐらいに思ってます。まあはっきり言うとね、このね今回のラジオのブランク一月ぐらいの間にまあいろんなポッドキャストもすごい更新されるし、もううち更新する意味ねえんじゃねえのみたいなこともだいぶ思って、そのこの今回のねこの放送でもって終わりにしますみたいなことを言ってもいいのかなみたいなこともちょっと思ったんですけど、逆に言うとあのいろんなポッドキャストを聞いたんだけど、スプラトゥーンについて熱く語るラジオはねえなと思っていやボードゲームポッドキャストなんだから当たり前じゃないってのはとりあえず置いといてもらって、そのなんだろうな、ただただ楽しいことを楽しく話すラジオが少なくてさ、なんかみんなすごい真面目にそのインタビューしたりとかさ、なんかいろいろしてるから、なんかまあ一人喋りでなんか俺の好きなことだけ喋ってるみたいなスタンスのことはまああってもいいのかなとか思ってちょっと続けようかなということ気持ちになりましたということだけちょっとね、まあ急にやめるって言ったらちょっとあの少しはねあのって人もいると思うから、まあまだもうちょっとだけ続くんじゃって亀仙人のセリフとともにちょっと伝えておこうかなと思います。はい。でね、その新しい会社の方で、1ヶ月弱ぐらいですね、過ごしておりまして、まあ幸いなことにですね、新しい会社の方にはなんとアナログゲームサークルというのがあるようだということで、つい先日ですねお邪魔させていただきまして、それは仕事の終了後ですね、もちろんで、ちょっと遊んできましたと。でいろいろ話を聞いてみたところ、ですね、これボードゲームファンがこのラジオはいっぱい聞いてると思うんですが、僕のボードゲーム所持数って、300いかないんですよ。260とか50とかそのぐらいだと思うんですよ。でこれってボードゲーム会をやってる人の中だとまあ1人2人はいるよねぐらい、ああ持ってる方だよねみたいな、すごいボードゲームマニアになるともう1000とかもうよく分かんない方が持っていらっしゃる方もいらっしゃるんで、全然そのなんだろうな、振り切れてない、まあまあいるよね、こんぐらいの人いるよねぐらいの所持数なわけですよ、僕の中ではね。ところがその会社のボードゲームサークルに行って、話をちょっと聞いてみたところ、200いくつ持ってますと言ったら、まあちょっと軽く引くぐらいのね、ボードゲーム好きでボードゲームサークルやってる人ですよねぐらいの俺になっちゃうぐらいちょっと引いてるなっていうのが分かるぐらいのすごい引き感を感じてねでいわゆるそのボードゲームみたいなのがちょっと流行ってきてるらしいぞと、ただちょっとその勉強語りじゃないけども遊ぼう、遊んでみようと、だからその会社のサークルとしてもあの認めてもらえたから、まあやれる範囲でちょいちょいなんか暇できたら遊ぼうよぐらいのサークルさんだったわけですよね。そこにいわゆるその急に変態が一人ね、変態ド変態が一人ボードゲーム300弱持ってて自分でボードゲーム作ってましたみたいな変態がね一人現れたわけですよねなもんだから、まあ変態のね名刺代わりとしてこの僕のね持ってるボードゲームの中からおすすめのボードゲーム持ってきましたから遊びましょうってやったわけですよ。でまあとはいえその相手遊んでもらう方々がすごいボードゲームマニアなわけでもないですから、まあそこはそれすぐ遊べて、まあ盛り上がれる面白いものでまあちょっと遊んだことないかもなっていうのもちょっと織り交ぜてこうみたいなところでラインナップを、ベガスと、ケシェンクとカルタヘナ、で猿山、ペンギンパーティーですね、であと赤ずきんは眠らないとリミッツでこの6タイトルを持ってってまあ4タイトルぐらい稼働したのかなというので非常に楽しんでもらえた感じで良かったですね。いやなんかねあのボードゲーム会に行く、そのしかも自分がゲーム持っていくっていうのも随分久々でさ、何持ってこうかなと結構悩んだんですけど、やっぱベガスはすごいですね。ベガス全く知らない人4人で、4人だったんでダミーダイス入りのルールで、ダミープレイヤーって言った方がいいですかね、のルールで4人で遊ばれてたんですけども、それがねすごい盛り上がってて、やっぱその面白いゲーム、俺が面白いと思ってるゲームを人に勧めて面白いって言ってくれるのは、いや、やっぱすごい快感があるなと思って、思いましたね。いやいやいや、なんでねやっぱこうすごい懐かしのボードゲームおじさん活動なわけですけども、やっぱねさすがにこのボードゲームをね200、300弱持ってるっていうのが変態だと 世の中の、ね、人たちから変態だ変態だとそしられるぐらいであればもういっそ開き直ってふおー変態仮面と化してですねボードゲーム変態仮面と化してですね全然こう選ぶ気ないねこのサブタイトルで、ね、ボードゲーム変態仮面ふおーこれが私のボードゲームだってねあの家に帰ればもっとおぞましい数を見るだろうっていうそのボードゲーム変態仮面となってなり果ててね新しい職場ですげえやダメだなこの人であのボードゲームの普及をですねまた繰り広げていこうかなというふうに思ったりしておりますということで一応最後のこの話でボードゲームポッドキャストって対面だけを保ったところで今回もお開きにしたいかなとお開きって思いますというところでした。まあ、というわけでまた今回もね結局1時間弱ぐらいでありますけども本名をお貸しいただきましてありがとうございましたということでまあちょっと間が空いちゃいましたよ。でねまあ次も間が空いちゃうと思うんだ残念ながら。うん、で一応、パワーナインゲームズの、サークル活動報告もう一応この最後にダラッとしてますけども毎回、次のボードゲームゲームマーケットの次は秋に関しては、出店申し込みはするつもりです、はい、でただし僕が今作ってるゲームというのは事実上、まあ、ちゃんとしたものがありませんので僕の新作タイトルというのはありません。はい、ただし今回はうちのサークルメンバーが今作ってるものが形になりそうなのでちゃんとすごい面白いゲームなのでそちらをパワーナインゲームズとして頒布しようかなというふうに思っております。なのでパワーナインゲームズとして初めて僕ですね以外の人が作ったゲームをみんなで頒布するよということになると思います。はい、でね、そのシュガーソングとビターステップってその最初に言ったのはすごいノリのいい曲の中で、世界中を驚かせる夜になるみたいなそのいい決め台詞があるんですけども、ね、早くね世界中を驚かす夜が来ねえかなみたいなすげえだらーっとなんか怠惰に最近過ごしてますけども口開けて待ってたら世界中を驚かす夜にならないかなみたいなやつで、なんだろうなドボホルンリンクルの一滴一滴をずっと見守り続ける仕事したらたまに赤い液が出てきてすごいびっくりみたいなことが起きないかなみたいなすごい他人任せの感じのねだらーっとした感じで生きてますけども、もしかしたらね次回のラジオ次次回のラジオぐらいで、少しはなんかね変わった話ができるかもしれません。サークルとしてかな、うん、ラジオやめるって話じゃないと思うんでそれは安心してくださいというぐらいでした。はい、というわけで、まあ、サークル活動としてはそんな感じかな。なんで、まあ、次は僕も、まあ、ゲーム作りたい意欲はまた上がってきましたんで、僕が作るのは早くて次の春とかかねに出せたらすごい嬉しいなって思っています。はい、というところでした。最後のこのダラダラのところも含めて長い間お耳をお貸しいただきましてありがとうございました。一応このラジオ、公式のツイッターアカウントがあります。 power9 ですね、こちらのアカウントフォローしていただくとラジオの更新情報だったりまあなんか、スプラトゥーン最高みたいなつぶやきだったりが今だと流れてくるかもしれません、というところでした。はい、で次回の更新は今ね他のポッドキャストさんの方がむちゃくちゃ更新しててボッパイさんが毎週更新とかもしててすごい楽しく聞かせていただいてますけども、もう更新しなくていいんじゃないかっていうのをとりあえず置いといてまあ最悪でも一月だよね。まあ隔週ぐらいでね更新ができたらなというふうに思っておりますというところでした。一応前回も確か隔週か来週ぐらいやりたいことを言っといて3週間空いたんでまあそんな感じだよ。はい、失礼しました。というわけでダラダラ続けていきたいという決意を、まあ、新たにしたということで、ご承知お聞きください。はい、じゃあまあ1ヶ月かな2週間かな楽しいねボードゲームライフをお過ごしくださいませ。では